エアソフトチャンネル。この番組はエアソフトスポーツサバイバルゲームの魅力と情報を発信する番組です。沖縄県那覇市首里の台風 FM よりお届けします。濃厚なトークをお楽しみください。ナビゲーターは私すっとこどっこいそばショート、
エアソフト97黒と、
エアソフトグループ新垣です。
よろしくお願いします本日はですね、実はゲストの方来ていただいておりますもそもそ隊リーダーの高峰さんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではいろいろたっぷりと話を聞いていきたいと思います。お楽しみください。
ゲストって何なんだ
この番組はエアソフト97、伊波郡払い下げ品店、ロイヤルテーラー、サコムワークスの提供でお届けします。さあ始まりましたエアソフトチャンネル。本日はですね、エアソフトスナイパー入門についていろいろと話を聞いていきたいと思いまして、本日ゲストの方お越しいただいておりますもそもそ隊リーダーの高峰さんに来ていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします
高峰さん、
はい、
通称サコムさん、
はい、
もそさんですね、はい、いつもあのモソの中に入ってる方ですね。
モソに中身はいない
いないですか。これはもうキャラ固定なんですね。
キャラ固定、
固定って言ったらダメです自分で今日はもうゲストで、
なんでこのゲストっていう枠に寄せたんだろうね
どうしてもっていう、
今更
どうしても俺ゲストで一回出たいという
、やってみたいなと
要望があったんで、
プロデューサー立って
、はい、高峰さんにゲストで本日はいろいろとね、あのスナイパー入門についてエアソフトの方ですね、
はい、
話を聞いていきたいと思うんですが、あの遠征にあの新垣さんが行ってたということで、
あ、そうですね、はいはい、今回、エアソフトグループをちょっと代表してですね、
はい、
千葉の、東京サバゲパークですね、はい、そこの方のイベントに行ってまいりました。でこのイベントがまたあの本土の方でもすごい大きなイベントで、あの、まあ、あのミリタリー好きの人は分かると思うんですけど、クリス・コスタさん
はいはい、
というあの実需の世界でもとっても有名な方で、
インストラクターですね。
そうですね、彼の射撃の、あの射撃の仕方が、はい、その武器の輸出の規制にかかるっていうぐらいの人らしいんですよ。
へ
で、そういう人が来るっていうもんで、
すごい人、
すごいイベントでしたね。
一緒にやったんですか。
ああ、もちろん一緒にやりました。もう当日は300名ぐらい、もう限定なんですよ。
うわすごい、
限定でなんですけど来て、もうすごかったですね。
これイベント自体はコスプレイベントみたいな感じなんですか。
いや、もうすべてもうコスプレからゲームから、まあ抽選会からシューティングからもう全部いろいろミックスして、う
ん、でも昔のあれですよね、サバゲの本当に、あの戦術を習いたいっていう人があの集まっ て,
て、そうですね、いろいろもレクチャーしてもらったり。
どうですか沖縄勢は。
沖縄勢は目立ちましたね今回、すごかったですよ。
目立ったんですか。
まあ、知ってる人もいると思うので、はいはいはい、あのトミーという僕たちメンバーがですね、はいはい、厚かましい野郎がいて、
厚かましい野郎
そいつがこのゲストなんかをまたあの走れとかですね、いろいろついてこいとか言うんですよ
リーダーシップ発揮してたん
だ。挨拶で乳首触ったりとか
どういう挨拶なんですか。
それがちょっとあのいい方向に転がってすごい気に入られてですね、
おー、
ゲームもずっと一緒にやったりとか、あと僕たちの、あのメンバーでバイリンガルのゲリーもいたので、
うんうんうん、
はい、そこで通訳も兼ねてやらせてもらったりとかですね。
おー、
すごい沖縄勢目立って、
沖縄勢目立って、うん、大成功で終わったということで、
もう途中ですね、まあ、ゲームちょっと内容一回面白かったゲームがあったんですけど、
はいはい、
あの当日やり始めた時に、
はい、
まあ、あのこのゲストのコルスタとジミーという方がいたんですけど、
は
い、あの何ゲームかやって、はい、まあ、その全員やってる中で、なぜあのゲーム中チームプレーがないんだって怒り出してですね、でそこでじゃあ俺が今からあのスペシャルゲームやるって言い出して、
スペシャルゲーム、うん、
よし20対80の勝負だって言って、でこの彼のジミーの方が20名で、
うんうん、
相手80名で
20対80、
はい、もうすごい。
え、勝敗はどうなったんですか
でその20名を俺が決めるって言って、一番先に会場の真っ先のあのみんなが注目してる中で僕なんか指さされて、お前ら来いって言われて、はい、もうそこで戦って10分間でしたかね、はい、防衛戦ということで、
は
い、なんとか守りきって、
おお、すごい
すごい
すごい面白かった、
すげえ沖縄勢強いな
またあの、はい、もうかなりもう ですね、仲良くなってサインとかももらっちゃいけないけどいっぱいなんかくれたりいろんなもんくれたりとか。
あ、そうなんですね。
かなり目で
も。なるほどです。ありがとうございます。まあまあね、いろいろ、はい、そういった形でも。
エアソフトグループのホームページでもそのレポートですね、詳細紹介してますので、はい、ぜひ見てみてください。
よろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、というわけで、本日、本題の方なんですが、エアソフトスナイパーについていろいろと話を聞いていきたいんですが、まずスナイパーとは一体どういうことなのかと、
はい、これ映画とかにもよく出ますよね、
はい、
あのいろいろまあアニメでも小説でも出てくるんですけれども、まあ、
僕のイメージはゴルゴ13さん、
そうそうそう、ゴルゴ13が一番有名な狙撃手なんですけど、狙撃手は単発の弾で一発で、敵を仕留める、
はい、
っていう、まあ、射撃が上手な人っていう風なイメージなんだけれども、うん、射撃が上手な人っていうのはマークスマンとか、
マークスマン、うん、
あと選抜射手って呼ばれてて、
はい、
でそれの中からまたさらに技術的にもそのいろんなことに長けてる能力を持ってるのが本当はスナイパーなんですよ。軍の中ではとか警察の中ではその狙撃手っていうのはやっぱり特別な存在、
特別なポジションなんです
ね、うん、ポジションもうやっぱり限られた人の特に能力を集めて射撃も上手だし監視するこの忍耐力もあるしと、うん、俺忍耐力ないんだけど、う
ん、そこは欠けてるんですね。
そうそう欠けてるだけどそういうのが一応スナイパーって本物のスナイパーは。
なるほど、
うん、でじゃあエアソフトスナイパーっていうのは何かと、
何かと、
うんうん、エアソフトスナイパーはとりあえず狙撃銃持ってて俺スナイパーですって言ったら大体もうみんなスナイパーみたいな、
あもう簡単に簡単なんですよ、
行ったもん勝ち、
行ったもん勝ちの世界で、まあ自分も行ったもん勝ちの一人なんだけど、はい、自分はもうサバゲーやるときにどっちかというともうとにかくスナイパー好きで、
はい、
この前エアソフト973に電動ガン買いに行って、はい、CQB やりたいんだって言って短い銃を勧められたのに結局長い銃を買ってったっていう、
買ってましたね。
なんか CQB 用の短いのが欲しいって言ったから僕一生懸命短くて軽いのを勧めてたのに最終的に長いのを買ってったっていう俺の時間を返せ的な
ライフ新調したみたいな。
で今手元にあるSR25 っていうやつが、
これ名機ですね、
はい、スナイパーじゃないですかもう。
そうで、うん、これM110 っていうこの軍用モデルが、はい、アメリカ海兵隊のこのスナイパーでも使われてて、アメリカ海兵隊ってこのスナイパーの技術に関してはもう世界トップクラスで、
あそうなんですね、うん、
早くから学校を作ったのもスナイパースクールっていうのを作ったのも確か海兵隊
だ、スナイパーだけの、
うん、学校もう選抜するための学校があって、
は、
うん、でそれをこの創設するときに、まあ、歴史とかにいっぱい行ったらその海兵隊で言ったら、何だったかな、ホワイトフェザーって呼ばれてる、
ホワイトフェザー、
うん、カルロス・ハスコックっていう有名な
またスナイパーが、どんどん違う魚が出てきて、
でサバゲーの話するって言ったのにやっぱこういう人たちに憧れて、はい、映画山猫は眠らないっていう名作スナイパー映画があって、
はい、
もうあれを見たらもう俺スナイパーになろうと思って、
ほう、
でこのなんていうか装備もだんだんもう狙撃に特化したものを使ってると、
あ、うん、憧れから入ってった
んですよ。もちろんもちろん、うん、みんなだけサバゲーやるときって憧れがあるじゃないですか、でその中でもやっぱかっこいいなと、でこのエアソフトスナイパーで面白いのがあって、はい、去年だったかな、アメリカンスナイパーっていう、映画が公開されて、
はい、
その時サバイバルゲームフィールド半分ぐらいスナイパーになって
ました、
うん、もうみんな感化されて
好きすぎて、
そうそう、なんかかっこいいってで、みんなそのスナイパーライフルとか、このスナイパーライフルってやっぱ長くて、
はい、
こう命中精度のいい銃を持ってくるんだけど、うん、まあ、それのエアガンのタイプを持ってきてこうサバゲーをするんだけど、
いやでも本当にね、
スナイパーの
こういう映画の影響ってすごくて、はい、その映画終わった後すぐ僕なんかお店にも何件かあの主人公と同じものが作りたいっていう問い合わせすごい多かったです、まあ、だけどスコープがねちょっと特殊だから、うん、エアガン用で売ってなかったんだったかな、完全再現はできないですって言って断ってたんだけど、
でそれでそのサバイバルゲームフィールドがクリス・カイル、この主人公なんだけど、さっきクリス・コスタさんが出てたけど、はい、クリス・カイルってこの有名なまた狙撃手の方が映画になってて、
はい、
クリス・カイルだらけになったのに午後になったらみんな元に戻ってる俺は無理だと、
うん、
単発は無理だと、
慣れないと、
うん、割りに帰った割
でこの単発で撃つのが好きなタイプ、この一発必中、
うん、
10発あるだろう10人倒せっていうのが自分の一応 あの座右サバゲーの座右の銘で、
ほう、
モソのワッペンをこう書いてるんだけど、そこに10発あるだろう、はい、10人倒せって書いてんだけど、
はい、
もうそれをやるためにサバゲーしてて、
ハードルがすごい言葉っすね、うん、
で前に大会去年だったか、はい、大雨の大会があって、
はい、
なんだかな、金のフィールドで夏場にやった大会なんだけど、はいはいはい、あの時4発しか打たんくて、普通サバゲーって たくさん打つでしょ、その日接敵ほとんどしなくて4発しか打たなくて、4発全部命中させたぞって言って、もうこれで帰っていい酒飲めるって言ってもうこれを球がこう飛んでって弾けて、
はい、
相手がビクってなってヒットって出るまで全てスコープで見てますみたいな、
はあ、うん、これがもう快感なんです
ね、もう快感
と遠くからですとね、うん、打ってから着弾するまでにちょっと時間あるんですよね、はいはい、こうじーって見る
時間があって、うん、でそれが弾が弾けるのまでスコープってやっぱり望遠鏡でピントが綺麗に合わせられるから、うん、で自分はメガネかけて目が悪いんだけど、
はい、
だけどスコープを使うとこの視力がもう 2.0 とかそれぐらいの視力になるもんだから、それでこうスコープで見て当てると、うん、
はあ、
もう 3,40 メーター先のヘッドショットをした時の気持ちよさはもうすごい
です、ね、すごいんすか、
快感ですよ、
これはまだ味わったことないですね、僕は
味わうのなかなかやっぱり難しいと
一、ね、回やっただけでも無理です、またあの
高峰さんいっぱい経験してると思うけど、スナイパーのその辛さがまたあって、はい、もう遠いもんですから、
はい、
まあ、遠いとギリギリのところでも威力が落ちてるわけですよ、
はいはいはい、
それにねまた気づかない人もいたりとか、
あそうそうそう、
あの割とゾンビ行為っていうこのサバゲーでやっちゃいけない、はい、基本的な、はい、こう当たったら退場しないよっていうの、はい、割と見るんだけど、もう自分はサバイバルゲームのスナイパーは半分は優しさでできてるっていう、この前にラジオでこう使った人がいてパクるんだけど、
はいはいはい、
あのちょっとまあまあしゃあないかなって見る時もあるし、はい、でも本当に露骨な人は全部やっぱ球見てるんで、
はい、
それはあのやっぱ見られてると思っていた方がいいと、
はあ、うん、なるほど、エアソフト97のコーナー、それでは早速黒さんお願いします。
はい、ですね、あの入荷のお知らせなんですけども、
はい、
だいたい、2月20日ぐらいになる予定です。ちょっと香港の方からうちで仕入れたもの、混載したものが届きまして、
ほう、
それの予約を今現在、サイトで受けたまっております。で今回ちょっと珍しいのは APS っていうメーカーさんの、カスタムガンなんですけども、
はい、
今までのとは違って、何が違うかというと、グリップとかストック、
はい、
グリップ握るとこですね、はい、ストックは肩に当てるとこなんですけど、はい、まあ、それが最初からカスタム品がついている、やつが、ほとんどカスタムじゃないやつと同じ値段くらいで、出てますので、もしよろしかったらチェックしてください、
はい、
でそれ以外に、APS 以外には、JG と、ゴールデンイーグル GE のメーカーさんですね、
はい、
であと、これは次の放送にしか言えない内緒のちょっと、はい、ものがありますので、
内緒のもの、
まあ、そちらも期待してください。
はい、ありがとうございます、はい、というわけでエアソフト97のコーナーでした。ありがとうございました。
スナイパーやるときっていろんな人がいるんだけど、はい、よく、ゲームの影響で、イモスナっていうのとトツスナっていうのがあって、
う
ん、トツスナやりたい、でイモスナっていうのはダメだっていうんだけど、イモスナっていうのはじっとして隠れてる人、
はいはい、
突スナっていうのは前に行く人、
突撃の突、
うん、ああそういうこと、
だけど本当のスナイパーで突スナってありえないからもう基本イモだから、
イモなんですね、
う
ん、ずっと。で
本物のスナイパーの話したら 2週間とか3週間とか陣地にこう潜伏してずっと監視してて撃たない方が多いのに、
へ、
サバゲーでは撃たないといけない、連携しないといけないっていう、こうジレンマがあって、
うん、
例えばこの点にずっとブッシュかけておいて、
はい、
ここの通路を開けててくれたら回り込むやつをこう何ていうか誘い出してとかって戦術が取れるけど、みんなチリチリバラバラで動いて、こう絶対こう何ていうかな、正面衝突しないといけないみたいな風潮があるもんだから、でおまけにエアガンってほら法律で威力って決まってるから、実銃と違って射程距離が長いわけでもないし、 得するところっていうのは一発しか打たない、あとはボルトアクションってこの一発ずつカチャって入れるやつは少し静かにできるっていうのがあって、はい、そういう利点以外って本当はない世界でこうサバゲーを楽しんでるのもまたスナイパーだから、それに耐えきれる人がちょっとやっぱりスナイパー向きっていうか、それを楽しめるっていうか、
この芋砂に耐えきれる人っていう、
我慢強い人、
我慢強い人でも我慢強くないんだけど、でもサバゲの我慢ってせいぜい20分ぐらいだから、
ああまあまあまあまあ、
でその時間耐えきれたら別にいいし、でそういうなんていうかな、ある程度自分の世界で動いちゃうから、はい、本当は連携もした方がいいんだけど、はい、じゃあ連携した時に火力でいったら全然弱い。でそれと射撃に関してちょっと話をさせていただこうと思うのは、はいはい、やっぱ遠くに射撃が上手な方が絶対いいに決まってて、
はい、
でそうやらないとやっぱスナイパーじゃないから、自分は割と遠くの的に当てるのは普通の人よりは上手な方だと思うんだけど、うん、風吹いてるでしょ、風で全部流されると弾は、
うん、
で たかが 0.2g とか 0.25g の弾、うん、実銃も実は弾は流されるから、スナイパーって全部こう計算して、で計算する人がいて、観測手っていう人が、はい、スポッターと呼ばれる人が全部計算して、はいはい、風を測って、はい、距離測って角度どれぐらい、射角がどれぐらい、
はい、
もう最高にこう計算した時は長い距離になると地球の自転まで計算して、全部計算をしてどこどこに当たるっていうのを計算してこう打つんだけど、それをエアソフトの中でっていうのはやっぱ難しいから、
はい、
でも風は読まないといけない、どんな考えても、
はい、
もう20メーターまで狙って当たるの、30メーターぐらいからはもう風の影響でどんどん流されるから、
はいはい、
その今ホップアップって前回の話をした時にあったんだけど、はい、そのバックスピンをかける、球をバックスピンかけてこう遠くまで飛ばすっていうのを、
はい、
要は銃を傾けるとカーブのボールみたいに球がこう曲がるのが力がかかるから、
は
い
は
い
は
い、それで風の向きにちょっとだけ傾けてまっすぐ飛ぶように、はい、調整してそれで打つっていう、でそれもできるだけ一発必中でやるから、ずっとなんていうか自分の場合は待ってる間監視をしながら風を読んでる、はい、このなんていうか木の揺れ方とか ほっぺたに当たる風とかを全部こう見て、
はい、
で感じて、はい、でこれぐらい今風が吹いてるからこれぐらい傾けておこうとかっていうのをじーっとやって、で敵が頭出してきたらこの頭出してもあまだ当たらない、こっちはバレてない、カモフラージュのモシャモシャだからバレてない、もうちょっと前に来いと、
はい、
でこいつはまだあんまり上手くない人だな、後ろに上手い人がいるな、もうちょっと出てこいとっていうのをじっと待って、
待ちますね、
うん、で後ろのこの上手い人が出たら上手い人を狙撃して前の人がパニックになってるのをもう一発やると。
はあ、うん、なるほど、
うん、そういうのもなんていうかな、冷静にこうスピーディーな戦いじゃなくてじっと見て、なんていうもう釣りの世界みたいなんだけど、
慌てないっていうこと
ですね。そうそう、その代わりバレちゃいけないから、うん、徹底的にカモフラージュするから、はい、いつものモソの服を着て、
はい、
あ違う、モソに中身はいないんですよ
いやいや、もういいんじゃないですか、もう
モソに中身いないんですけど、
もうカットしてください、
カットしてください。であのギリースーツっていう服はあれどんなやってやってるかって言ったら、はい、やっぱり森を見て、
はい、
草木を観察して、
はい、
それにできるだけ近い素材を探してきて、
うん、
染料で染めてそれを結んで、できるだけその現地の植生に合わせたっていう、うんうん、
は
あの何だったかな、キャロル、あの金町のキャロルっていうフィールド行く時と、
はい、
今よく行く天岸に行く時とだったら色合いも若干変えてくし、
は
い、
うん、そうなんですか
時期によって、まあ本当だったら戦地に行けば、
はい、
うん、あ緑もあれば茶色もあるし、
すごい、
で実際に銃を持ってく兵隊なんかはその現地の葉っぱを拾ってこう、あの今モデルで持ってきてる銃のように葉っぱの、あの模様が入ってる
ようます
よね、それを現地の葉っぱで合わせてスプレーしたりとか、
うわすごいな、
でもちろん現地の葉っぱも刺すし、うん、で葉っぱって枯れるからギリースーツでできるだけ対応できるようにやってっていうの、でサバゲに行く前から戦いは始まってるみたいな常に何か、
これも実際にやってるんですか、坂本さんも。
いやいや、まあ、坂本さんっていうか、
いやいや戦場でしたね、騒ぎ、そうかそうか、高嶺さんね、高嶺さんね、はい、
うん、もうもちろんだ、これは自分の実際の経験の話っていうか、
すごいな、
それぐらいやり込んでて、もうあっという間に時間が来てしまいましたっていうことで、やっぱり
足りない、
やっぱり全く足りないパターン、
足りんかったか、は
い、っていう風になってきますね。
なるほど、
うん、まあ、いっぱい話したいことはあるんですけどね。
うん、まあまあでも、まあ、でエアソフトのスナイパーとはでちょっとなんか一言いただいていいですか。
10発あるだろう、10人倒せ。
さっき聞きました、ありがとうございます。はい、というわけでいろいろとお話を聞くことができました、ありがとうございました。エンディングということで、お時間の方来てまいりましたが、本日ゲストでね高峰さん、
はい、
エアソフトについてエアソフトスナイパーについて、はいはい、いろいろ話聞いていくことができたんですが、はい、このエアソフトスナイパーの方に、なるためにこの銃とかってどんなポイントで銃買った方がいいんですか。
は
い
は
い、
もちろん命中精度がいいっていうことは、はい、実際あるんだけど、じゃあ何をもって命中精度がいいかっていうと、自分は頑丈さ、首が強いっていうこの首の部分っていうけど、なんていうかアウターバレルっていうこの部品の付け根の部分が割と弱い銃が多くて、くねくね曲がっちゃうともう照準がずれてしまうから、できるだけ頑丈なやつがいいと、はい、でそういう意味ではなんていうか中華の電動ガンとかですね、うん、
はいはい、
あとは次世代の電動ガンとかっていうのはこのフルメタルの銃っていうのはすごいいいなと。でもう一つは軽くしたいとか音を静かにするっていう時は電動ガンよりもボルトアクションやっぱり単発打つやつ、前にガチャンバスンガチャンバスンって打ってたタイプの方が音は消しやすくて、でそれを使い分けるっていう風にすると、場所によって使い分けるようにするといいかなと。自分はスナイパーライフル系だけ4丁ぐらい持ってるんで、
うわお、
はい、こんな感じです。
すごいスナイパー精神、
精神
頑丈さを求めるということです。
頑丈さが一番、うん、重要なことかなと。であとはあと重心の掃除がしやすい、分解してバレルっていう重心っていう部分を必ず掃除しないと命中精度が落ちるんで、うん、出る前には掃除すると。
あ、
そのための掃除のしやすさっていうのも一つポイントです。
なるほど、
詳細は黒さんに。
あ、はい、急に振られた、
はい、ありがとうございます。 GE の SR25 ね、
はい、っていうのが一番いい
やつ、今高峰さんお気に入
り。あ、持ってる。
そうそうそう、
なるほど、は
い、でそれと、まあ、あと告知って言ったらいつもの通りで漫画描いてますっていうのと、はい、この漫画の中にモソがスナイパー役として、はい、ガイド役として出てくるので、その辺も見ていただいて、かつこのキャラクターのワッペン売ってますので、ぜひ買ってくださ い。
ありがとうございます。モソさんは高峰さんですよね。
いや違います。
絶対なんですねこれは。絶対に。ありがとうございます。さあ、じゃあ、告知の方そのまま黒さんお願いします。
はい、
あ、
先ほども申しましたけど、はい、新製品が入荷するので、
はい、
サイトで予約受けたまってますのでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、新垣さんは何かありますか。
そうですね、まあ、今回がスナイパーの、はい、まあ、お題だったので、はい、おすすめとしてはですね、ゲームで激しく動けない方とか、あとちょっとまあ、うん、過去にいたのは足が悪い方とか、はいはい、まあ、車椅子の方もいたんですけど、そういう方がスナイパー結構やってですね、
は
い、楽しまれてたので、
移動しなくても全然狙って撃てる、
は
い、
もうもちろん、はい、そうやって皆さんですね、周りの方も補助しながら遊んで、はい、
みんなで楽しめるのがサバゲーのいいところなの
でね、うん、走れなくたってできるよってことでね、
スナイパーおすすめです、
はい、
以上です、
ありがとうございます。さあ、というわけで次回の放送は2月25日木曜日夜9時からの放送です。またこの番組はインターネットポッドキャストでお聞きになれます。台風 FM ホームページまたは番組ブログからお聞きください。それでは本日のお相手はすっとこどっこいそばショーと、
エアソフト97クロと、
エアソフトグループ新垣と、
モソでした。
ありがとうございました。声ガラガラでした。
最後モソになって、
ありがとうございました。また次回お会いしましょう。この番組は海外製電動エアガン調整専門店エアソフト97、沖縄県那覇市大道ローソン隣伊波郡払い下げ品店、ネームテープと刺繍パッチのロイヤルテーラー、パッチワッペン製作のサコムワークスがお届けいたしました。番組ではさらにスポンサーを募集しております。お手軽価格で番組スポンサーになってみませんか。詳細はメールアドレス air@fmnaha.jp、 すべて小文字で air@fmnaha.jp、 または電話番号 050-3539-1178 までお問い合わせください。